お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから知識の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩式8章9章そして10章の1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩式8章の学びをしていますが、詩式8章の22節。その時イスラエル人はギデオンに言った。あなたもあなたのご子息もあなたの孫も私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。これは聖書の中に出てくるイスラエルの子らが彼らを治める王を欲しがった最初の印です。神様は始まりにご自分は彼らに周りの国々のように王を持って欲しくないと言われたのです。でもギデオンが彼らを束縛から解放したので、彼らはギデオンに王になって欲しいと願いました。見たところ王になって欲しいと言われたのは彼が最初のようです。彼はそれを断りました。しかし後になってイスラエルが再び王を欲しがります。事実彼らは王を持つことを強く主張し、最終的には当然のことのように要求します。すると神様はサムエルに彼らのために王に油を注ぐように命じられます。サムエルは最後の志士であり、一連の預言者の最初の人物です。同時に神様は、イスラエルはサムエルを拒否しているのではなく、神様を拒否しているのだということをはっきりさせられます。神様はご自身でご自分の民を治めたかったのです。ですから、イスラエルの政治形態は神権政治になるべきでした。このケースでは、ギデオンをとても素晴らしく使われたのは神様だったのに、イスラエルはギデオンに自分たちを治めてほしいと願っています。彼らはギデオンに治めてほしいだけでなく、彼の息子や孫にも治めてほしいと願っています。これはつまり、彼らが自分たちの周りの国々のように王が欲しいと言っているという意味なんです。23節。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます。ギデオンは確かに学んだのです。それには疑いはありません。酒舟のところで麦を打っていたこの若者は自分が臆病者だということを認めていました。彼は自分に勝利を与えてくださったのは神様であることを知っていました。彼は自分自身のうちには戦いに勝つ強さがないことを知っていました。そして神様がこの目的のために自分を立てられたのだということに気づいていました。ギデオンは確かに立派な人物です。信仰の英雄たちのリストがあるヘブル人への手紙11章には彼のことが書かれています。事実彼は獅子のリストの最初に載っています。そこには次のように書かれています。ヘブル人への手紙11章の32節。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、 火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。神様は尋常ではない務めを果たすためにギデオンを立てられました。このことは私たちに神様が用いられるどんな男性も女性も神様の条件で用いられなければならないということを私たちに教えてくれます。そして神様はこの世の弱い者を選ばれるのです。まるで一人一人の獅子には何か目立つ弱さがあり、ほとんどのケースで神様はその弱さを使われたように思います。ギデオンの弱さは彼が臆病者だったという事実でした。時々私は自分のミニストリーの中でギデオンと本当に近しく感じることがありますとマギー博士は述べ、カリフォルニアでの牧師の経験を次のように述べています。1949年に私がカリフォルニア州ロサンゼルスの大きなチャーチ・オブ・オープン・ドアという教会の牧師になったとき、私は最初のメッセージでギデオンについて説教しました。私は彼と同じ種類の人間です。私はその教会の改修のところに自分の弱さを持ってやってきました。神様が私を召された理由で唯一私が理解できるのは、私が弱く臆病でギデオンのようだったからだということです。神様がギデオンになさったことを私にもしてくださったという事実を私は喜んできました。神様は確かに私と共にいてくださいました。私はいつも神様に感謝してきました。時々そうなのですが、私が神様を邪魔するとき、私はつまずいて倒れるということを発見しました。でも神様に喜んで明け渡している限り、神様がされることは素晴らしいのです。私はこのラジオミニストリーのすべての栄光を神様に帰します。私は自らこれを求めたことはありません。私はラジオミニストリーを求めて出発したわけではないのです。神様がこの働きを祝福してくださり、私はそのことを喜んでいますとマギー博士は述べています。さて、ギデオンにはもう一つの弱さがありました。詩式八章の30節から31節。ギデオンには彼から生まれた息子が70人いた。彼には大勢の妻がいたからである。シェケムにいたソバメもまた、彼に一人の男の子を産んだ。そこで彼は、アビメレクという名をつけた。ギデオンはたくさんの妻と、一人のソバメを持っていました。彼には合計で、71人の息子たちがいました。このことは、この人の人生の本当の汚点です。ギデオンが多くの奥さんたちをもらい、これらの子供たちを設けたのは戦いの後ですが、神様は彼のしたことに賛成しておられるわけではありません。彼の行動がイスラエルの国に悲劇をもたらしたことは記録が明らかにしています。次の章にそれが出てきます。神様は民族外の人たちとの雑婚を禁じられました。神様はイスラエルに複数の妻を持つことを禁じられました。神様はアダムのために複数のエバを作られませんでした。神様がお作りになったのはただ一人のエバだけです。アブラハムはエジプト人の女奴隷、ハガルをそばめにしました。それが後になって問題になりました。神様は妻を複数持つことを認められたことは一度もありません。33節から35節。ギデオンが死ぬとすぐ、イスラエル人は再びバールを慕って淫行を行い、バールベリテを自分たちの神とした。イスラエル人は周囲のすべての敵から自分たちを救い出した彼らの神、主を心に留めなかった。彼らはエルバール、すなわちギデオンがイスラエルに尽くした善意のすべてにふさわしい真実を 彼の家族に尽くさなかった。ギデオンが死んだ途端に、イスラエルの子らは神様に背き、邪悪なバールの後を追い求めました。これは嘆かわしい、汚いイスラエルの物語ですが、同時に主の教会の今日の物語でもあります。この上がったり下がったりというのは、国の、教会の、そして個人の物語でもあるのです。ある日は調子が良く、次の日にはダウンします。しかし神様は、私たちの霊的な生活がそのようになるようにとは一度も意図されませんでした。さて、続いて、詩式9章と10章の学びに入りたいと思いますが、この章には、ギデオンとそばめに生まれた罪深く邪悪な息子アビメレクの物語が記録されています。お分かりの通り、ギデオンはそばめを持つべきではありませんでした。確かにそのせいで国に問題が起こったのです。詩式9章の本文に入りたいと思いますが、1節から3節。さて、エルバールの子アビメレクは、シェケムにいる自分の母の身内の者たちのところに行き、彼らと母の一族の士族全員に告げて言った。どうかシェケムのすべての者によく言って聞かせてください。エルバールの息子70人が皆であなた方を治めるのと、ただ一人があなた方を治めるのと、あなた方にとってどちらが良いか、私があなた方の骨肉であることを思い起こしてください。アビメレクの母の身内の者たちが彼に代わってこれらのことを皆シェケムのすべての者に言って聞かせたとき、彼らの心はアビメレクに傾いた。彼らは、彼は私たちの身内の者だと思ったからである。この若者アビメレクはとても野心家でした。彼は国がギデオンを彼らの支配者になってくれるように望んだことを聞いていました。自分はギデオンの息子なのだから王になりたいと思いました。そこで彼はシェケムの自分の母親の身内のところに行って彼らを自分になびかせます。5節。それからアビメレクはオフラにある彼の父の家に行って自分の兄弟であるエルバールの息子たち70人を一つの石の上で殺した。しかしエルバールの末子ヨタムは隠れていたので生き残った。明らかにアビメレクは邪悪で残酷な人物でした。ここで彼はとてもひどいことをしています。聖書解説者の中にはアビメレクを獅子としている人たちもいます。彼は獅子だったかもしれません。少なくとも聖書の中には彼が3年間イスラエルを支配したと書かれています。1904年から1934年にかけてムーディー聖書学校の校長を務めた聖書学者のジェームス・ M ・グレイ博士は次のように書いています。地位を奪って支配した兄弟殺しアビメレクは通常獅子としては数えられない。彼は残酷にギデオンの70人の息子たちを殺害し、自分を王に仕立て上げました。彼の支配は失敗し、ダニエル書に書かれている真理を明らかにしているのではないかと感じます。ダニエル書4章の17節にはこのように書かれています。それは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだったものをその上に立てることを生ける者が知るためである。今日でさえも良い支配者が職務に就くと多くの人々は神様が彼をお立てになったのだと言います。邪悪な支配者についてはどうでしょうか。イスラエルの人々はこの若者アビメレクに支配してほしいと願いました。そして彼らはまさに罪深い自分たちにふさわしい支配者を得たのです。 今日私たちの周りの世界を見回してみると、この原則は今もまだ本当であることがわかります。さて、神様はアビメレクを裁かれます。そして神様は同時にアビメレクをそのような道に歩ませたシェケムの人々をも裁かれるのです。もちろんアビメレクを王として望まなかった人たちも多くいましたから、その結果として内戦が起こりました。詩式九章に戻りますが、52節から57節。そこでアビメレクは、ヤグラのところまで行って、これと戦い、ヤグラの戸に近づいて、それを火で焼こうとした。その時一人の女がアビメレクの頭に引き薄の上石を投げつけて彼の頭蓋骨を砕いた。アビメレクは急いで道具持ちの若者を呼んでいった。お前の剣を抜いて私を殺してくれ。女が殺したのだと私のことを人が言わないように。それで若者が彼を刺し通したので彼は死んだ。イスラエル人はアビメレクが死んだのを見たとき、一人一人自分のところへ帰った。こうして神は、アビメレクが彼の兄弟70人を殺して、その父に行った悪を彼に報いられた。神はシェケムの人々のすべての悪を彼らの頭上に報いられた。こうしてエルバールの子、ヨタムの呪いが彼らに実現した。神様はギデオンをとても貧しい身分からご自分の民の解放者、獅子として引き上げられました。こんなにたくさんの良いことを成し遂げた人物が、自分の人生に神様が喜ばれないこと、そしてその結果、イスラエルの内戦につながるようなことが起こるのを許してしまったというのは、なんと悲しいことでしょうか。続いて、詩式十章の学びに入りますが、十章の一節から二節。さて、アビメレクの後、イスラエルを救うために、イッサカル人、ドドの子、プアの息子、トラが立ち上がった。彼はエフライムの山地にあるシャミルに住んだ。彼は23年間、イスラエルを裁いて後、死んでシャミルに葬られた。トラが何を成し遂げたかについては何一つ記録されていません。彼はイスラエルで23年間獅子だったにもかかわらず、この人物の行った技については彼が生まれてから死ぬまで何も書くことがないのです。3節から5節。彼の後にギルアデ人ヤイルが立ち上がり、22年間イスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいて、30頭のロバに乗り、30の町を持っていたが、それは今日まで、ハボテ・ヤイルと呼ばれ、ギルアデの地にある。ヤイルは死んで、カモンに葬られた。この人について書いてあることは、彼に30人の息子がいたこと、そして彼が一人一人に小さなロバを買い与えたということだけです。ヤイルの物語には三つのことを見ることができます。一つは目的のない繁栄。二つ目は影響力のない裕福さ。三つは権力のない名声です。この当時、ロバは繁栄の印でした。ロバがその人の富を表したのです。例えば、詩式五章の十節にはこう書かれています。高褐色のロバに乗る者、裁きの座に座する者、道を歩く者よ、よく聞け。この説は上流階級、または支配階級のことを語っています。ロバは富の印であり、王が乗った動物でした。昔からいつも、この時代には人々は馬を持っていたかどうかという疑問が出されてきました。聖書の中では、小さなロバは、平和の動物であり、馬は戦争の動物でした。馬は 外国から輸入されましたが、とにかく小さなロバは実際に繁栄の印であり、また王の印でした。主イエス・キリストは小さなロバに乗ってエルサレムに入場されました。私たちはザカリア書9章9節を間違って解釈しています。ゼカリア書9章9節には次のように書かれています。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。ゼカリアは主イエスが小さなロバに乗っているから謙遜だと言っているのではないのです。王だけが乗った動物に主が乗っているのにもかかわらず、主は謙遜だということなのです。もし主が王でなかったなら、主がされたように、あのロバに乗ってエルサレムに入って行き、その日に群衆からのすべての称賛とホサナを受けるのは、とんでもない茶番劇だったのです。30頭のロバを飼うことができたということは、ヤイルは明らかに富を持ち、傑出した人物でした。彼は気前がよく、息子たちを甘やかしたのではないでしょうか。彼らはギルアデに住んでいました。別にロバが特に何か悪いというわけではありません。その一方、獅子である人物があまりにも多くの時間をたくさんの息子たちとロバたちに費やすということが特に良いことなわけでもないのです。これは私たちが理解しなければならないことです。主は予言の成就のため、そしてご自分を王として示すために小さなロバに乗ってエルサレムに入られ、ホサナが歌われました。サタンは怒り、宗教的指導者たちはキリストが門を通り町に入るときに文句を言いました。でもヤイルのすべてのロバは一つのホサナの叫びも上げさせませんでした。この動物たちが鳴き声を上げるとき、サタンは微笑み、群衆は面白がったのではないかと思います。ヤイルは目的のない繁栄の象徴です。これは危険なことです。私たちはノアの時代に彼らがめとったり、嫁いだりしていたとき、同じ場面を見ます。ソロモンの記事の中にも同じことが行われていました。ソロモンは猿やクジャクを持って帰らせるために船を送り出しました。クジャクはその美しさのために、そして猿は娯楽のためにです。繰り返しますが、ヤイルは目的のない繁栄の象徴です。これは危険なことです。同時に、ヤイルの日々は力のない名声によって特色付けられていました。彼は30頭のロバは持っていたかもしれませんが、霊的な権威は何も持っていませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。